声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ、村上健太さんをゲストにお招きしての2回目です。お聞きください。
まあ、あの俳優としてこう、はい、あの磯貝メソッドを学んだってことなんですけども、あの、まあ、もちろん基礎を大事にしてきたんですが、まあ、実際にこうなんか演じるとかそういった機会もありましたよね。
そうですね。
声の劇場とかボーカルアーツシアターとかは出演されてましたか？
そうですね、あの出て出させていただいてました、はい、オッペルとゾウとかやってましたね。宮川賢治とかやってました。どっちかっていうと僕はその古典の声というよりもそういう現代劇、そういう、まあ、宮沢賢治とかそっちの方が多かったなと思いますね。で、まあ、演技っていう、演技に関して学んだことっていうことを言えばもう数えきれないぐらいたくさんあるんですけど、やっぱり今でも覚えているし、まあ、日常生活でも使えてるようなことっていうで言うと、声を変えれば人格が変わるっていうやつ、ね。はいはい、まあ、これはもう僕の中では本当、あの目から鱗どころか、パラダイムシフトと言っても過言ではないぐらい、うん、まあ、なんていうかな、自分のそれまでの、あの考えっていうのをひっくり返された一言ですよね。やっぱりキャラクターとかその役っていうのがまずあって、で、声っていうのはまあ変わっていくのかなっていうふうに思ってたので、まずその役、キャラクターの声を作るんだっていう、その発想はなかったですからね。
うん、
まあでも、それはもう本当にまさしくそうだなと。もう当時から今に至るまでずっとそう思いますね。だからもう、そこじゃないですか、やっぱり。磯貝メソッドにおける演技論の真髄っていうのは、当時ね、なぜか磯貝メソッドの現場にそのロシアのスタニスラフスキーシステムを学んでる人が何人かいたという謎の現象が起きてましたけど、はい、そうだから多分どっちかっていうと日本の演劇って大きくくくるのがいいのか悪いのか分かりませんけど、やっぱりその、まず役の気持ちを考えて想像して、それを作って、まあ、役になりきるみたいなこと、はい、まあ、言われるわけじゃないですか。で、天才と言われる人は、こう、役を下ろしてくることができるみたいなね。憑依型っていうふうに言われてて、で、声なんていうのは自然と変わってくるもんだという、変わる場合は自然と変わってくるもんだっていうのが、まあ、主流だったし、今でも、まあまあ、本流なんじゃないかと思うんですよ。
はい。
で、僕がやってた当時は、あの、平田織田さんの現代口語演劇っていうのが流行り始めた頃で、はい、要は、その舞台上で声を張り上げたりしないと。
うん。
地上生活と同じぐらいの喋り方とか、まあ、ボリュームで話していくっていう演劇のスタイルなんですけど、まあ、僕はあれがあんま好きではなくて、
うん。
別に平田さんを否定するとかっていうことではないんですけど、単純に好き嫌いの問題で、あれはあんまり好きじゃなくて、やっぱり舞台上で、まあ、やっぱ通る声でセリフを吐くっていうことは大事にしたかったので、まあ、あの声と言葉の改善っていうことを目指して磯貝メソッドに入ったわけですけど、そこでそう、まずそれをガツンと言われたので、あの、なんていうかな、声と言葉ってそこまで万能なんだっていうふうに思ったというか、うん、声と言葉に関する意識が入る前以上に、まあ、高まったっていうのは間違いない、あの、磯貝メソッドというか、まあ、磯貝先生から受けた遺産というかね、いうところはあるかなと思います。僕はそこで、あの、もう一つやっぱり磯貝から学んだことっていうことで言うと、音楽ですね、はいはい。音楽の発声というか。
はい。
だから、そう、歌声ってこういうことなんだっていうのを学んだのも、磯貝メソッド、磯貝から学んだことですね。
はい。
あの、 はい。まあ僕は、だから磯貝メソッドに入ったのと同時期に、大学では、混声合唱団っていうところに入っていたんですね。はい、でも、まあ、やっぱり良くも悪くも大学のサークルなので、そんなに専門的なことを教えてもらえるわけではなくて、やっぱその日常の喋りと歌声の違いなんていうことは、まあなかなかそこでは教えてもらえないわけですよね。まあとにかく、歌の講座をすることになって、あ、この喋り声のまま歌うんじゃなくて、歌声っていうのが別に存在していて、それはこういうふうにして出すんだっていうのを、そこはもう理屈だけじゃなくて体感として、学んだっていうことがあって、で、まあ、その混声合唱団の活動にも生かされたっていうこともあるんですけど、うん。多分僕は今でも、その歌声を学ぶ、身につけるっていうのが、声が変わるっていうことを一番体感するには一番手っ取り早いんじゃないかなと、今でも思ってますね。だからその演技と歌を、こう、同じ指導者のもと、自由自在に行き来できるっていうのも一つの特徴なんじゃないでしょうかね。まあミュージカルとかオペラをやってる方は当然そういうことは当たり前なのかもしれないんですけど、まあ僕らみたいなその学ぶっていう段階にある、まあいわばその駆け出しというか、そういう人間が演技も歌も両方行き来しながら、でもあくまでも、まあ、演技をする人、俳優としてやっていくんだっていうことをやってたのは、まあ当時としてはすごい画期的だったんじゃないですかね。と思います。
はい、村上健太さんのお話、もう一回続きます。